本日の出席員数5名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会委員の議席はただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布の通り出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。なお本日は会場の都合上、説明員の交代のため途中で複数回の入れ替えを行います。日程第1、議案第41号、立山市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。4番榎本委員、5番榎本委員、
まず市税条例 の、 一部改正なんですけども、コロナ感染症の影響、こういうものが受けるために、税の緩和だとか軽減だとかという特別措置を行うわけですけれども、この適用を受けるためには、申請が必要だと思うんですけれども、その辺はどうなるんでしょうか。
増田税務課長。
はい、市税全般のことですから、私の方からまずお答えさせていただきます。今回の条例改正の中には、今榎本委員おっしゃられた通り、各種いろんな税目等があります。例えば固定資産税、都市計画税、あるいは個人の、市民税、こういったもの、あるいは徴収猶予というような規定があります。それぞれ税目、それぞれの制度に応じまして、それぞれの、手続き申請をしていただいた上で、適用させていただくと、このような考えでございます。以上です。
5番榎本委員、
はい、ありがとうございました。でこの市民にの申請によって、適用をされるということなんですけれども、市民への周知はどのような手法で実施されますか。
増田税務課長、
はい、今回の改正だけに限らず、市税の場合は、毎年、いろんなタイミングで改正がございます。その改正ごとに、市のホームページ等々で、市民の方にはお知らせしております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第42号、立山市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。2番石井委員、
はい、今回の42号は通知カードの再交付にかかる手数料の規定を削除ということですけれども、これに関してですね、関係したマイナンバーカードについて、マイナンバーカードの今の立山市の普及率、何ぐらいで、何パーセントぐらい普及しているかお伺いします。
はい、市民課長。
別所市民課長。
はい、
マイナンバーカードの普及率ですが、まずですね、マイナンバーカードの普及率を出す際の人口については、全国共通で、平成31年1月1日時点の住民基本台帳人口を用いております。立山市の人口は4万6775人。これに対しまして、令和2年5月1日現在の交付枚数が8525枚。立山市の人口に対する普及率は、令和2年5月1日現在 18.2% となっております。以上です。
2番石井委員。
はい、今 18.2% とお伺いしました。まあ、皆さんご承知だと思いますけれども、マイナンバーカードに今度紐付けされてですね、口座が1口座、それで皆さんに口座に今後入金が起こるときにはですね、速やかに手元にという話も聞いてます。この 18.2% の普及率ですけれども、今後どのように普及をさせていくのか、ちょっとお伺いします。
はい、市民課長。別所市民課長。
はい、今後どのように普及させるかですけれども、まあ、現在ホームページや広報、それから庁舎に設置してありますコミュニティビジョンで、マイナンバーカードの取得の方を呼びかけております。また市民課の窓口におきまして、マイナンバーカードをお持ちか尋ねて、なければリーフレット、それからチラシなどを手渡ししてですね、 PR するよう心がけております。このような取り組みを引き続き続けていこうと思います。それから今までは立山市は独自の普及策というのはございませんでしたが、今年度中にコンビニ交付サービスを導入することになりました。コンビニ交付が導入されれば、マイナンバーカードを持つ大きなメリットとなります。それからさらに国の方でも、今後健康保険証として利用できるようにしようですとか、あとマイナポイント事業といいましてですね、9月から上限5000円相当のポイントを付与する事業なども予定されているところでございます。まあ、このようなカードを持つメリット、それから施策を積極的に PR しながら、さまざまな機会を捉えてマイナンバーカードの普及に努めていきたいと思います。以上です。
2番石井委員。
はい、まあ、普及を、ね、どんどんしていただきたいと思います。まあ、その際また今回問題になったのは、番号、自分のね、いろんな番号、2種類の番号を入力しなきゃいけないっていうのは、ありましたから、番号の忘れないような、ないようにというようなこともね、普及の時にお伝え願えれば、あるいは交付の時にね、お使い願えれば、速やかにいろんな作業が進むと思いますので、よろしくお願いします。終わります。
はい。他にご質疑ありませんか。
なし。
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決いたしました。日程第3、議案第43号、立山市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。4番、室委員。
はい、今回は、費用弁償額の増額ですけれども、この費用弁償額、そして団員報酬につきまして、近隣市と比較すると どのようになっているか教えてください。
危機管理室長。
政の危機管理室長。
はい。まず、他市町の団員報酬や、費用弁償の比較ですけれども、報酬につきまして、一般団員は県内において平均は3万369円、最低2万円、最高5万円です。立山市の団員報酬3万6000円は県の平均3万369円を上回っているところです。費用弁償について、火災出動の費用弁償につきましては、 県内において600円から最高700円と幅があります。平均しますと2600円です。あ、失礼しました。7000円です。失礼しました。600円から7000円と幅があり、単純平均しますと2600円です。館山市の火災出動は1800円は、平均をやや下回る水準であります。その他の活動としまして、警戒活動の県内平均に、および、捜索活動につきましてはおおよそ2000円、館山市の1800円はほぼ、県水準に近いと言ってよいかと考えます。以上です。
他にご質疑ありませんか。
はい、あ、失礼しました。追加してよろしいですか。危機管理室長。
はい、清野危機管理室長。
はい、なお近隣につきましてですが、阿波郡におきまして阿波地域では館山市、1800円、南房総市は1700円、鋸南町1100円、鴨川市は600円となっております。以上です。
他にご質疑ありませんか。4番室井委員。
そうすると、団員報酬の方は、平均ぐらいということで、こちらを少し上げるとかそういう検討はされていないでしょうか。
はい、現在のところ団員報酬の、
あ、
失礼しました。
手を挙げて。
危機管理室長。
清野危機管理室長。
はい、はい、現在のところ検討はしておりません。以上です。
他にご質疑ありませんか。
はい、慌てなくていいよ。時間もあんない。
はい、5番榎本委員。
まあ、今回の場合、団長の命令による特定の災害出動ということになってるんですけども、団長の命令による特定の災害出動とはどのようなものを指しているんでしょうか。
危機管理室長。
清野危機管理室長。
はい、団長の命令による特定の災害出動とは、火災出動、風水害等の警報時の警戒活動、行方不明者の捜索活動、その他災害復旧活動などです。
はい、5番、榎本委員。
ということは通常の消防団活動も団長の命令によるものではないかと思うんですけども、1800円から3600円になったわけですので、みんな3600円にしちゃっていいんじゃないかなという気がするんですけど、これはどうですか。
はい、危機管理室長。
清野危機管理室長。
はい、すべての消防団活動は団長の命令で、活動しますけれども、実施の判断や活動時間を分団独自で判断して活動する夜警であったり各種訓練は今回の増額対象としていないところです。以上です。
はい、はい、単にご質疑ありませんか。
はい、
2番石井委員。
はい、今近隣市町あるいは県のね、平均ですとかいろんな話を聞きましたけども、1800円が3600円ですか。単純に2倍ですけども、この試算した根拠というのは何かあるんですか。
はい、危機管理室長。
清野危機管理室長。
はい、今回試算した根拠につきましては、過去4年間の消防団の活動実績において、今回増額しようとする4時間以上の活動件数の、件数とそれに参加した対象人員の平均から取ったものでありまして、増額分につきましては、200万円ということで予算を計上しました。以上です。
はい、はい、2番石井委員。
はい、特に金額に対して異論を唱えるつもりはないんですけども、近隣市町がまだ、増額の話では出てないですかね。どうでしょう。
川上総合政策部長。
はい、近隣では、まだ出ておりません。で、それは何かというと、まあ、ちょっと 活動実績がかなり違うように聞いております。立山市は非常に、いろんな活発な活動をしているというところもあるように聞いておりますし、先ほどちょっと、補足させていただきますけども、金額につきましては、県北の方でやはり4時間以上について、金額設定をしておりますけども、県北の例を見ますと大体その4時間未満の金額の倍に設定をしている例が多数でございましたので、それに準じたというものでございます。
2番石井
委員。はい、分かりました。ただ今団員が不足してですね、だんだん第二消防団活動に参加しようという人が減っているとお聞きしますけれども、今後の団員の確保についてはどのようにお考えでしょうか。
はい、聞かれしよう。
清野危機管理室長。
はい、消防団員の、活動の重要性、必要性などあらゆる機会を捉えて、市民に PR するとともに、団員による勧誘活動、それから各町内会への依頼などを行いたいと思っています。団員の確保に努めていきたいと思います。以上です。
はい、終わります。はい、単にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、議案第44号、館山市南房総市定住自立権形成協定の締結についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、4番室井委員。
この協定を締結した後の次の段階として、定住自立権共生ビジョンの策定ということになると思うんですが、それはどのような体制というかメンバーでどういうふうに行って、スケジュール予算について教えてください。
亀井企画課長。
はい、まず共生ビジョンのですね、体制についてなんですが、これはですね、まず漁師職員ですね、で構成します政策分野における連携項目ごとの作業部会とですね、あと審議会組織、これ国の要項とかでは共生ビジョン懇談会と言ってますけども、こちらによるをそれぞれ組織しましてですね、この中で協議を経て、策定をしていきたいというふうに考えております。で、審議会の方のメンバーにつきましてはですね、医療とか福祉とか産業といったですね、各分野から委員を選びましてですね、あるいはあと県域外の有識者にも加わっていただくなんてことも考えております。とあと、スケジュールですかに関しましては、年度末ですねに策定できればということで目指していきたいというふうに考えております。それとあと、こちらの共生ビジョン策定に至るまでの予算に関しましてはですね、当初予算としてこれ中心市である館山市がですね、定住自立権の構想推進事務費として25万3000円ほど計上をしているところでございます。以上です。
はい、4番室井委員。
今のお話でいろんな分野があるかと思うんですけれども、その分野ごとの作業部会というのは市の職員の方がやって、それとは別に審議会で全体のものビジョン全体を考えると、そういう感じでしょうか。
亀井企画課長。
はい、おっしゃる通り、作業部会の方は市の職員、漁師のですね、市の職員で構成をして、審議会になりましたら、こちらは市民の方ですね、各分野代表の市民の方に入っていただくということを考えております。以上です。
はい、よろしいですか。
4番室委員、
そうするとじゃあ作業部会を何度か繰り返してそれをすべて集まったものを審議会でやるということで結構あの今年度末までというとかなり作業も大変だと思いますけれどもよろしくお願いします。
亀井企画課長、
はい、あの審議会はですね今年度末まで3回開催することを今のところ予定をしております。ただですねやはりあの今新型コロナウイルスの感染症対策とかいろんなあの事務が出てきておりますんで、まあ、あのそういう事情もありますけども鋭意あの年度末の作成に向けて進めていきたいというふうに考えております。以上です。
他にご質疑ございませんか。5番、榎本委員、
まあ、一つだけあの今現在あの具体的な取り組みとして進めている政策分野はあるんですか。
はい、企画課長。
亀井企画課長、
はい、あのこの定住自立圏構想を念頭に置いてということではないんですけども例えばですね、生活機能の強化にかかる政策分野の産業振興という分にかかるような内容ですと伝統的工芸品の防臭うちわの振興を目的に両市で協議会を設置しています。でさらにですね結びつきやネットワーク等の強化にかかる政策分野のここの交通の分野ではもうあの二市合同の協議会を設置してですね共通課題への対応等をすでに両市で連携した取り組みを進めているという状況でございます。以上です。
はい、はい、5番榎本委員、
あのま後でもちょっと聞こうと思ってますけど、まあ、あの今あのいわゆる地域公共交通関係についてはね、あのあすいません、地域公共交通関係についてはあの立山市だけの問題ではないと思いますので、これは必ず立山を中心としてこの近隣、まあ、特に南房総市については関わるあの交通網でなくちゃいけないと思いますので、これについても今後鋭意努力してもらいたいなと思っています。以上です、はい、終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第49号、令和2年度立山市一般会計補正予算第4号を議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各館ごとの順で行います。なお、質疑に際しましては、議案のページをお示しください。まず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第1巻議会費について質疑を行います。ご質疑願います。はい、ご質疑なしと認めます。以上で議会費の質疑を終わります。次に第2巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。はい、はい、はい、3番倉田委員、
市街地循環バス実証運行事業ですが、今日の午前中もずいぶんお話がありましたけれども、南北のルート各1日に何便ぐらい予定されているのか教えてください。
亀井企画課長、
はい、南北のルート南北それぞれ17本です。で、合計しますと34本を予定しております。以上です。
ありがとうございます。はい。他にご質疑ありませんか。4番室井委員。
はい。まずは、5ページの庁舎管理事業ですけれども、こちらには載ってないんですけれども、本庁舎における自家発電について気になっているんですけれども、こちらの方の予定というのはありますでしょうか。
斉藤関西契約課長。
はい、じゃあお答えいたします。本庁舎の非常用電源設備については、昨年の台風15号による3日間の停電で行政機能が停止して市民生活に大きな影響を及ぼしたことから、その必要性は高いものと認識しています。しかしながら本庁舎は平成24年度に耐震改修をしていますが、建設から60年を経過し、屋上に太陽光パネルの設置ができないなどの制約があり、以前非常用電源導入の見積もりを調したところ、本庁舎全体をカバーできる非常用電源設備を導入した場合、約1億4000万と非常に高額であったことから、財政的に導入が大変厳しい状況にあります。そこで昨年の台風15号時の被害状況を分析して、必要性の高いものから対応する方向で、サーバー電源等、まずは市民への証明書の交付などシステムへの対応を優先したものの、導入ができないか現在調査検討しているところでございます。以上です。
4番室井委員。
はい、非常に重要なものだと思いますので、極力できるところからでもやっていただきたいと思います。で、次に、市街地循環バスについてですけれども、これ本格的な運行に移行するために、例えば収支がこれぐらいとか、これぐらい乗らないととか、そういう目標値を事前に決めることが大事かなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
亀井企画課長。
はい、目標値につきましては、これこの先ですね、立山市の地域公共交通会議等で、ご議論いただくことになるかと思うんですけども、ただですね、私ども学識経験者の方とかですね、県内の学識経験者の方にいろいろ助言をいただいたりですね、あと県内のコミュニティバスの状況を見てみますとですね、担当課としては収支率 20% が一つの目安になるかなというふうに考えております。以上です。
はい、4番室井委員。
ごめんなさい、収支率 20% っていうのは何に対する、どういうあれでしょうか。
亀井企画課長。
はい、かかった経費に対して、どれだけ収入があるかというところでございます。以上です。
はい、ご質疑ありませんか。
すみません、まだあります。
4番室井委員。
はい、そうすると経費100の経費だとしたら収入が20ということで、赤字は前提ということなんですね。
はい、亀井企画課長。
はい、学識経験者の方にも、ちょっと助言をいただいたんですけども、自家用車利用の多いような地方部を走るコミュニティバスや路線バスの収支率が多くは一桁台あるいは 10% といったところだということなんですね。で、そういう状況を、見てですね、できればうちは努力をして 20% ぐらいまで上げたいというふうに思っておるところです。以上です。
よろしいですか。はい、他にご質疑ございませんか。5番榎本委員。
ちょっと 数が多いので、まず5ページの先ほどから出ている市街地循環バス実証実運行事業ですけれども、この実証結果、先ほども言いましたけれども、これ定時自立権構想に生かされるものであってもらいたいと思ってますので、そういう方向で検討していただきたいと思います。よろしいですか。はい、要望です。はい、
亀井企画課長。
はい、 この結果につきましてはですね、これから本格運行やですね、まあ既存の路線バスの利用促進といった施策にもつながっていくものと考えています。で、まあ今後南房総市との協議になりますけれども、すでに動き出しています、あの西の合同計画にも反映したいなというふうに思っておりますし、当然その後のですね、定住自立圏構想の中にも生かしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、5番榎本委員。
はい、次に6ページの関係人口測定促進事業、これは委託先はどこになるんでしょうか。はい、雇用商工課
長、岡田雇用商工課長。
はい、関係人口測定促進事業の委託先についてですけれども、これは予算成立後にですね、事業提案方式、いわゆるプロポーザル方式によりまして受託事業者を決定していきたいと、そういうふうに考えております。
はい、5番榎本委員。
はい、次6ページの地域おこし協力隊企業支援補助金ですが、これ交付先の具体的な企業の業種は何なんですか。
はい、企画課長。
亀井企画課長。
はい、この企業支援補助金なんですけれども、これはですね、これまで退院であったもの、そのものが終了して、これから起業するということに対して、支援をするものでございます。で、まあ、この終了したものがもうにはですね、今予定しているのは、まあ、地域活性化に関する、まあ、イベント系の会社と立ち上げたいというようなことです。ただまだこれは計画なんで、今後また具体的に決まったら提出になるかと思います。以上です。
5番榎本委員。
まあ、これは市の一般財源、立山市のためにふるさと納税応援隊で活躍してくれた方の、まあ、こういう言い方したらあれだ、ご苦労さんでしたっていう、まあ、これが成功してもらえると立山市にとっても非常にありがたいことですので、まあ、この単にお金を支援するだけじゃなくて、他のやるサポートもしていただければ、いただけたらなと思います。はい、次、7ページに移ります。防災看板標識と整備事業ですけれども、ヘリサインの整備の小学校5校というのは、これどこのどこの小学校ですか。
清野危機管理室長。
はい、対象となる小学校は船形小、北条小、金丸小、立野小、九重小、以上です。
はい、わかりました。もう一つ。はい、5番榎本委員。
はい、最後です。自主防災促進事業補助予定地区施設2地区というのはどことどこですか。
清野危機管理室長。
はい、船形地区にあります大塚区および豊房地区にある小茂地区、以上です。
はい、ご質疑ありませんか。はい、2番石井委員。
はい、1点だけお願いします。説明資料5ページの市街地循環バス実証運行事業ですけれども、説明を受けた中では約2キロで45分、それを先ほど17本というようなお話は伺っています。2キロっていうと、まあ、普通だと30分で歩くのかな、キロ、1時間4キロするとね、まあ、先ほどの本会議の方では路線バスのところは外してますというようなお話は伺いましたけれども、まあこれはこれでいいとしてもですね、その後、例えばその5キロ、2キロじゃなくて5キロだとか10キロだとか、せめて、今度立山中学というような名称で中学になりますけども、その子どもたちが通える範囲のエリアの中でこういうバスを試しに走らせてみるってことはお考えはないでしょうかね。
亀井企画課長。
はい、まあ、そういう考えもあるかと思いますけれども、ただですね、循環バス の、 その循環する距離が長くなっていくと、その循環バスの、 そのなんていうんですかね、メリットがどんどん薄れてくるというような指摘もございます。で、時間も非常にかかるようになってくるというような一種のですね、こともあって、使い勝手が悪くなって、利用の促進がなかなかはかどらないというようなところも あるやに、聞いていますんで、そこはちょっと慎重に考えていきたいなというふうに思います。で、現在のところは、市街地に限定ということで、考えております。以上です。
2番石井委員。
はい、ごもっともの通りなんですけども、例えばその、来訪者の方もね、じゃあ城山まで路線バスで行きなさいよっていうことかもしれませんけども、路線バスだともう限られた時間しかないわけですよ。何本もありませんしね。あるいは茅山地下壕跡だとか、そういうところを施設を回ってみたいなって言いながらも、限られた時間の中でしかないということからするとですね、できればいろんなことも検討していただきたいなと思います。これは要望になりますけどもね。それで、そういう意見をまとめていい形を取っていただけると思い、取っていただきたいと思いますので、検討の方よろしくお願いします。以上です。
終わります。はい、よろしいですか。はい、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で総務費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場で、しばらくお待ちください。これが手塩君、これ西脇ちゃん、
はい、OK ですか。
はい、上山さんね。はい、引き続き会議を開きます。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。3番、倉田委員。
説明資料8ページ、産業廃棄物収集等業務。午前中の、議会でもずいぶん話が出ましたが、公民館11箇所、1週間で集めて収集するということですが、1週間の猶予があって、その後まとめて収集なのでしょうか、教えてください。
清野危機管理室長。
はい、収集要領につきましては、各11箇所の収集場所におきまして、適宜収集業者巡回しながら、収集していくこととしております。以上です。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、
で、すいません。
で、3番倉田委員。
はい、ありがとうございます。で、中にはですね、公民館までブルーシート運べないという方がいるかもいるんじゃないかなと思うんですが、それに対して何か考えてますか。
清野危機管理室長。
はい、今回の収集につきましては、原則として、収集場所まで皆さんに、お持ちいただきたいと考えております。以上です。
わかりました。おります。
はい、ご質疑ありませんか。はい、4番室井委員。
はい、ブルーシートをリサイクルするような方がちょっと増えてというか、もう出てきてまして、バッグを作ったりとか、そういうことでリサイクルしたものの中で比較的使えそうなものが欲しいといった場合は、どういう形でいただいたりはできるでしょうか。
川上総合政策部長。
すみません、すでにですね、そういう、申し入れをお話もございます。で、まずは 公民館ともに持ってきていただいた中で、その後にですね、ちょっと実際ものを見ていただいて、再利用できるものがあるんであれば、そこから、活用していただくことはありかなというそんなふうには考えています。
はい、ご質疑願います。よろしいですか。他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。次に第4巻衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。5番、榎本委員。
災害ごみ処理事業ですが、9ページですね。これには、計上された予算というのは、派遣された職員の給与と考えてよろしいですか。
はい、総務課長。中村総務課長。
はい、榎本委員、お見込みの通りでして、昨年 の房総半島台風等によりました被災された家屋と、この解体撤去の支援業務ということで、今年度千葉県の方から2名ほど職員の派遣いただいています。この派遣にあたりましては、館山市と千葉県でいわゆる派遣職員の取り扱いに関する協定書なるものを作ってまして、その協定書に基づいて給与ですとか、あとは旅費等ですね、これを館山市で一旦負担をして、で千葉県に負担金という形でお支払いをするということになってますので、この2名分ということになってございます。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。4巻終わり。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。はい、引き続き会議を開きます。次に第6巻農林水産業費について質疑を行います。ご質疑願います。4番室委員。
まず9ページの農業経営多角化支援事業補助金につきまして、フリーズドライの冷凍庫とかそういったものが書かれているんですが、以前食のまちづくりの実証実験とかでこういったものを購入していたかと思うんですけれども、それは今どんなふうに使われているんでしょうか。
はい、食のまちづくり推進室長。
はい、清見食のまちづくり推進室長。
過去にですね、事業で実施しましたこういった設備につきましては、冷凍庫、冷蔵庫、そういったものがございまして、現在、若潮ホールの実習棟の中にございます。で、こちらにつきましては、今、市内の加工業者がですね、加工品の開発や製造などに関することで使用しております。以上です。
はい、4番、室委員。
こちらはそれを使うということはできないんですかね、今回。
網代農水産課長。
はい、今回申請される事業者はですね、もうそれなりにお金をかけてですね、本格的にやりたいということで、考えておりますので、その辺はちょっと難しいのかなというふうに考えております。以上です。
4番室委員。
ではそうすると今回は先ほど質問にも本会議でも出てましたけれども、農業者の方のものになってそこに設置されるということでしょうか。
網代農水産課長。
はい、その、個人の農業者の所有物になって、その方が加工機械を使うということになります。以上です。
4番室委員。
そしてじゃあ若潮ホールで置かれている機械によって、あのいろんなドライフリーズドライとかそういったものもあの試していたと思うんですが、そちらの方は例えば販売できるようなものができているとか、その辺はいかがでしょうか。
はい、食の街づくり推進室長。
清見食の街づくり推進室長。
はい、過去にですね、あの食の街づくりの活動の中にですね、若潮ホールに設置してございます、そういった加工設備などございますが、まあ、フリーズドライにできるような設備はないです。ただあの乾燥とかですね、そういった機会ございまして、過去にあの地域おこし協力隊の方がいろいろと開発を試みておりました。で、今直接的にその商品をですね、開発商品化したものはないんですけども、まあそういった流れの中でですね、例えばフルーツピューレですとか、そういったものをですね、市内の加工品の製造業者とかが商品として製造開発販売していると、そういった経緯はございます。以上です。
4番室井委員。
せっかくの設備なので有効活用していただければと思います。次に食のまちづくり拠点施設整備公募要項と策定事業についてですけれども、今回はあの以前食のまちづくりの拠点施設整備ということで計画されたものと基本的に同じようなもの、同じような規模で同じようなものを作る前提のお話でしょうか。
はい、食のまちづくり推進室長。
清見食のまちづくり推進室長。
はい、今回検討しております食のまちづくりの拠点の整備につきましては、今議員がおっしゃいましたように、平成26年度に市が策定しました食のまちづくり計画、これがベースになります。で、この食のまちづくり計画の中にはその整備案として加工施設とか駐車場とか、そういった想定される施設の整備規模が掲載はされております。で、一応これがベースにはなるんですが、今回あの補正予算で公募要項等策定業務、これやっていくんですけども、その中で関連事業者のヒアリングですとか、あとは事例の調査分析などを踏まえまして、公募要項に記載するそういった整備規模や施設整備費、民間事業者に対する要求水準、そういったものを固めていくところでございます。以上です。
4番室井委員。
そうすると以前は、まあ、5億とかそういった数字が出ていたんですけれども、まあ、そこの辺も含めて、もう一度検証しながらやるということでしょうか。というのは、前回あの民設民営が不調に終わった要因としまして、事業性が確保できない、あるいは、整備の手法についてそうですね、そういったことをあのお話しされていたので、民間で事業性がないものを公でやっても事業性がなかなか難しいと思うので、きちんと民間の事業者に運営委託するにしても、例えば最初から大きなものを作るのではなくてみたいな、そういうことも含めてあの民間と話をしていくということでよろしいでしょうか。
清見食のまちづくり推進室長。
はい、まあ過去にですね、民設民営まあ不調に終わったのはですね、まあ、採算性などからまあ事業化が難しかったのではと一応市の方では推察をしています。で、今回補正予算で要求しております、公募要項等の策定業務、この中で、まあこれまでのその民設民営の公募の経緯ですとか、民間事業者へのヒアリングなど、まあ、こういったところでしっかりと検証を行いまして、民活により期待できる成果ですとか、まあ、市の財政負担、事業性など、まあ、そういったさまざまな視点からですね、まあ最適な整備手法をまた検討、決定していきたいと考えています。以上です。
4番、室井委員。
このちょっと分かりにくいのが、多分2種類のもの、まあ、道の駅的なもの、観光業っていう、そのビジネスとして考えるべきお話と、あと、まあ、農業の6次産業化とか、そういった農業者育成とか、そう政策的な面、こちらは例えば採算性というのではなくって、市のお金を投入してでも育成すべきとか、まあ、そういう考えも両方あるんじゃないかと思って、その辺が きちんと分かれてないと皆さんにも分かりにくいかなと思います。それで、給食の地産地消を進めてほしいって前からお話ししてるんですけれども、そういうこともこの拠点ができることによって地域のことものを使いやすくなるということもまで考えていらっしゃいますでしょうか。
はい、食の町推進室長
清見食の町づくり推進室長。
はい、議員のおっしゃる通り、もちろんのことでございます。今回ですね、食の町づくり拠点施設これをですね整備するにあたりまして、私どもあくまでも民間事業者からの提案にはなりますが、まあ、そういった給食との連携などにつきましては、民間企業の、まあ、ノウハウですね、実績とか、まあ、そういったことを活用していただきまして、最大限努めていただきまして、給食と、いい形で連携ができるようにということで進めていきたいと考えています。以上です。
はい、4番室井委員。
はい、先ほど場所の問題もございました。まあ、ビジネス観光だけで考えると場所ありきということではなかなかうまくいかないと思うんですけれども、まあ、そうではなくて例えば物流とか加工とか、まあ、そういったことも含めて考えるということではありますけれども、まあ、民間の方の協議の中で私は場所も含めてまあ、より良いものを検討していくということは必要ではないかなと思っています。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
ありません。
はい、ご質疑なしと認めます。以上で農林水産費の農林水産業費の質疑を終わります。次に第7巻商工費について質疑を行います。ご質疑願います。2番石井委員。
はい、説明資料では、11ページ、観光施設、公衆トイレの関係ですけれども、市内の公衆トイレすべて洋式化に変えようということでしょうかね、目標は。
観光港課長。
今井観光港課長。
お答えをいたします。まあ、現在の観光港課が、まあ、施設所有者として、管理をしている公衆トイレですが、まあ、常設トイレといたしますと15箇所、あと沖ノ島に設置してある仮設のトイレを入れますと全部で16箇所を管理をしているところでございます。そのうち常設トイレ15箇所のうち現在の洋式化の状態でございますが、まあ、今回 の補正でお願いをいたしております八幡神社脇トイレのその洋式化を含めまして、まあ、今年度においては洋式化が完了するトイレは7箇所となる予定となっております。またトイレの一部が洋式化されている箇所は7箇所、洋式化が未整備のトイレにつきましてはメラ海岸トイレのみの1箇所という状態になっております。現在未整備であるメラ海岸トイレにつきましては、建物の老朽化やまあ、トイレの利用の頻度等をですね現在考察する中ではですね、そこを洋式化を進めていくという考え方につきましては現在申し合わせておりません。従いまして、今後の洋式化の方向性といたしましては既存の施設の補修あるいは改修と合わせまして一部洋式化されている7箇所のトイレにつきまして利用頻度等を検討する中で県の補助制度等を有効に活用しながら整備を進めてまいりたいと考えております。以上です。
はい、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で商工費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。こっち。
一応寒くないですか。大丈夫ですか。直撃してから。
肉は。
壊した？ これ全部入ってる。入ってる。
はい、取りました。
はい、はい、引き続き会議を開きます。次に八幹土木費についてご質疑を行います。ご質疑願います。2番3番倉田委員、
説明資料11ページ雨水排水路整備事業についてですが、今日の雨ぐらいだとうちの前も冠水はするんですが、市内の住宅地の浸水あるいは道路の冠水箇所の把握はすべてされているのでしょうか。
建設課長、粕谷建設課長。
はい、大雨によるですね、宅地の浸水、また道路冠水箇所につきましては、職員によるパトロール、また、地元からの連絡によりまして、現地の状況を確認し、把握に努めているところです。また議員の皆様にもですね、出水時に情報があればですね、ご連絡をいただければと思います。以上です。
3番倉田委員、
今回はですね、立山寺内、立山神社付近から城山公園緑化事務所付近となってますが、どのような整備をするのかちょっと教えてください。
葛西都市計画課長。
はい、どのような整備をということでございます。現状ですね、あそこのところ非常に多く水がたまるという形の中でですね、水路だけの改修で足りるかどうかというのが、若干検討しなきゃいけないと思っております。その結果ですね、水路での対応や、その他他の方法、例えば調節池だとかそういう対応も検討した中で工法を決めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、3番倉田委員、
順次ですね、整備を、していただきたいと思ってます。ありがとうございます。
ご質疑ありませんか。5番榎本委員。
はい、12ページの市営住宅の運営事業ですが、笠田の木造住宅、今回もこれ、解体工事するわけですけども、この木造住宅、笠田の木造住宅はいつまで、継続して使われるのか、この辺について。
建築施設課長。
はい、島津建築施設課長。
はい、笠田の市営住宅についてでございますが、確かにですね、かなり老朽化が進んでおりますので、現在ですね、他の市営住宅に空きが出た場合などですね、住み替えの方を促すなどですね、退去の方をどんどん進めておりまして、で退去が完了した建物からいつまでに全部という期限は設定しておりませんけれども、随時建物ごとに用途廃止を行っているところでございます。以上です。
5番榎本委員。
私も笠田なんで、かなり老朽化してるんでですね、また台風みたいなのが来たら、その修理にもまた大変なことになるんじゃないかと思ってますので、今課長言われたように、もう開いたら壊していくということで、やっていくということでしょうけども、ぜひ進めて、早く進めていただきたいというふうに思います。お願いします。はい、終わります。
はい、ご質疑ありませんか。
ありません。
ご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第9巻消防費について質疑を行います。ご質疑願います。
ありません。
ご質疑なしと認めます。以上で消防費の質疑を終わります。次に第10巻教育費について質疑を行います。ご質疑願います。3番倉田委員。
資料説明12ページになります。ギガスクール整備事業についてですが、事業予定の実施は第3回定例会以降になるのでしょうか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、お答えします。現時点における事業計画に関してはですね、今議会において高速ネットワーク環境の整備をするための補正予算案を計上しております。可決いただけた場合に、業者選定の入札準備を進め、 今年度中の整備を目指しております。そして第3回定例会以降にですね、タブレット端末整備に関する補正予算案を提出したいというふうに考えております。以上です。
はい、ご指摘、3番倉田委員。
一人一人タブレットですが、それを指導する教員の方の教育の方はどうなってるんでしょうか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、昨年度よりですね、立山市内の小中学校から一人立山市教育問題研究委員会というのに諮問をしております。その内容がですね、ICT 機器のリーダーの養成、そしてタブレットパソコンを活用した資料の作成ということで諮問をしておりまして、特に今年度についてはプログラミング教育、またタブレット型パソコンの活用方法を市内小中学校教員がさらに活用しやすいように立山市モデルを示す予定ということで、その代表の先生方にその使い方等をですね、研修して各学校に広める予定であります。以上です。
3番倉田委員。
はい、ありがとうございました。終わります。
はい、ご質疑ありませんか。4番室委員。
はい、今の同じところなんですけれども、大きく今2段階に分けて行うということだと思うんですが、で今回は、約1億9000万ですけれども、あ、ごめんなさい、あ、そうです、あ、そうです。で、これ構想全体タブレット化まで含めて次の第3回定例委員会にかけるということなんですが、全体としては事業規模はいくらぐらいで、その財源の内訳というのはどのようになってますでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、お答えします。今回の、校内の高速ネットワークに関しては、議員おっしゃっているように1億9000万となります。第3回に、予算を、提出したいと思っていますタブレット端末整備については、これについてはですね、タブレット端末1人1台リースで考えておりまして、それについては費用として約4億8000万を予定しております。以上です。
はい、4番室委員。
そのうち国からはどの程度出るんですか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、今回の高速ネットワークに関しては、2分の1、補助対象経費の2分の1と、なります。そして、タブレット端末の、リースについては、国庫補助の方が3分の2と、なる見込みであります。以上です。
4番室委員。
タブレットリースということは、何年かするとまたそれリースで、そこでまたお金が、
小宮教育総務課長。
はい、このリースについては5年間で、4億8000万を、予定しておりますので、またそれ以降はまた検討したいというふうに思います。
4番室委員。
そうすると毎年の金額というのはその5で基本、まあ、5で割ったような感じが毎年かかってくるということで、これは、対応してまた次の入ってきた方に譲っていくという使い方になりますか。それで学校だけで使うんですか、 あるいは家にも持って帰って使うものなんですか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、議員おっしゃるようにですね、学校でも、十分に使わせていただきたいと思いますし、今回のようなですね、災害の場合には、家庭に持ち込んでですね、学校からの、授業オンラインというんですか、そういう方に向けて、寄り添う頑張ってこう検討していきたいというふうに考えております。
4番室委員。
その場合は通信っていうのは各家庭でネット環境がないと使えないみたいな形になるんですか、それとも通信費も込みでっていう感じなんでしょうか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、 それに関してではですね、今回インターネット利用環境に関するアンケートというのを各家庭に取っておりまして、今現在で、Wi-Fi ですね、インターネット、環境の Wi-Fi があるかというので、あるというふうに答えていただいた家庭が今 87% ありますので、また他にインターネットについてはスマートフォン、パソコン等ですね、利用する場合には、インターネットの利用する環境ということであるというふうに答えた、ご家庭が 96% ありますので、またこれに関してできない、家庭では活用できないということであれば、今回もそうなんですけども、学校に子ども来ていただいて、そこで、学習等をやっていただけるようにしたいというふうに考えております。
はい、ご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に第11巻災害復旧費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で災害復旧費の質疑を終わります。次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。はい、4番室井委員。
ちょっと先ほど質問し忘れちゃったんですけどいいですか、ね。
はい、
食のまちづくりのところで、まあ、前沢基金を使うということだ。あ、いないですか。あ、前沢いないですね。あ、なら、
はい、少々お待ちください。
すいません。あ、そうだ。あ、じゃあいなければ。いいです。
あ、少々お待ちください。今読み入ってますから。
読み入れ替えしないとこれ密になっちゃう。
あ、じゃあいいです。
どうします？
いいです。
よろしいですか？はい。じゃあ、会議を続けます。他にご質疑、ありませんか？ご質疑なしと認めます。これで議案第49号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。4番室委員。
はい。
どうしましょう。
いいです、いいです。
はい、じゃあ室委員、討論をお願いいたします。
はい、議案第49号令和2年度館山市一般会計補正予算第4号に賛成の立場で討論いたします。新型コロナウイルス感染症対策を進めながら並行して従来予定していた事業や新たなギガスクール構成の取り組みなどにも着手するなど職員の皆さんの苦労がうかがえる今回の補正予算について全般的に評価しております。それでもあえて討論させていただくのは、前沢基金の使い方について今後念頭に置いていただきたい点を指摘したいと思いました。この前沢基金について以前公募をお願いいたしました。緊急事態が発生しましたのでコロナ対策に一部回すことは皆さん了解されることと思うのですが、観光に資する取り組みという本題についてはぜひ公募をメインに据えていただきたいのです。なぜなら観光振興のためには事業としての視点、ビジネスマインドが必要で、それは市役所の方のこれまでの仕事とは異質なものだからです。アイデアは民間に豊富にあります。特に億単位の資金を投入して箱物を作る場合にはその後の維持費のことまできちんと考えておかないと投資の回収は難しく、後世の人たちが赤字負担に苦しむようなことが多々あることを懸念しています。また万一これが将来そういう状況になると寄付してくださった前澤さんのお名前にも影響を及ぼしかねません。食のまちづくりの拠点構想に関して民説民営ではできなかった、それだけ採算性に 疑問がある構想といえます。前沢基金を投入するにしても そのやり方についてはきちんと吟味していただきたいと思っています。箱物は最低限の機能だけ持たせて段階を追って整備していくという考え方もあります。そもそもこれは観光ビジネスの視点と農業の6次産業化という2つの機能が混在しています。観光の部分は場所ありきの発想だとそう簡単に今うまくいくものでもないと思っています。民間の意見を取り入れるというのであれば場所も含めて再検討するというぐらい真剣に考えてほしいです。今回は拠点整備の公募に向けた調査費用とのことで賛同いたしますが、以上のことを踏まえて慎重かつあらゆる方策を探りながら検討を進めていただくことを要望して賛成討論とさせていただきます。
他に討論ありませんか。はい、委員長から一言。今前沢基金の件で今説明員をということだったんですけれども、今回イレギュラーな形で、3密を防ぐ形でこのような体制を取らせていただいておりますので、説明員の入れ替えがございました。ちょっとタイミングが合わなかったようでございますけれども、はい、その辺はご了承願いたいと思います。はい、これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6、閉会中の継続審査についてを議題といたします。委員会活動は会期中に限られますが、本会議において閉会中の継続審査申し出事件を議決することにより閉会中でも委員会活動が可能となります。なお令和元年第2回定例会において議決されました総務委員会継続審査事件の事項につきましては、審査期限が令和2年第2回定例会召集日までとなっており、期間が満了しております。これにつきまして配布のとおり令和3年第2回定例会召集日まで閉会中も引き続き審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案等の審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。